明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組です。
はい、
さあ今月1ヶ月のテーマですが、純さん何でしょうか。
糖尿病ですね。
はい、はい、この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話伺います。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから、安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマは糖尿病。11月14日、あさってが世界糖尿病デーということです。ラジオ大阪は糖尿病について11月14日は1日スペシャルでお送りしますので、こちらもよかったらお聞きください。はい、さあゲストご紹介しましょう。奈良県立医科大学地域医療学講座教授の赤井康博先生です。先生お願いします。
よろしくお願いします。皆さんこんばんは。
よろしく、
は
い、お願いします。先生、糖尿病になってる人って今どれぐらいいらっしゃるんですかね。
そうですね、今糖尿病は、我が国の代表的な生活習慣に、根ざした病気というふうに考えられています。はいはい、厚生労働省の調査では、おそらく日本人の10人に1人が糖尿病になっているのではないかというふうに言われています。
あ、これ先生、男女での特徴とかってあるんですか。
おそらく男女差というのはあまりないのがこの病気の特徴ではないかなと思います。
あ、そうなんですか。
なるほど。
なんかこう、私なんかお酒好きなんでよく飲むんで、うん、男の方が圧倒的に出そうな感じなんですけどそうでもないんですか。
そうですね、男性の方が圧倒的に多いとかいうような病気ではない
と思います。意外ですね。
なんとなくそういうふうなものなのかしらなんて思ってましたけど、うん、
でやっぱりその体のコントロールシステムのあれなのかもしれないですよね。
うん、じゃあ性別関わらず気にしなきゃいけないということですね。
はい、先ほど申し上げたように、うん、今や10人に1人の割合ぐらいで糖尿病になるという可能性がありますので、太っている方、痩せている方、どんな方でも我が国の国民の方は糖尿病に気をつけていただくということが必要かと思います。
先生、年齢的なものはもうあんまり関係ないですか。
やはり最近は高齢の方の糖尿病がどんどん増えていってます。60歳超えると 40% 以上の方が糖尿病か、あるいはその疑いということが言われていますので、若い方がなるような病気ということでは一般的にはないので、
なるほど、
ね、ぜひ高齢の方は糖尿病にならないように注意していただきたいなと思います。
そうすると先生、遺伝的なものもやっぱりあるんですかね。
そうですね、糖尿病の病型について少しご説明いたしますと、はい、お願いします。糖尿病には1型の糖尿病と呼ばれる糖尿病と、はいはい、2型の糖尿病と呼ばれる、糖尿病があります。
はい、
我が国では1型の糖尿病の方はだいたい糖尿病 を患っておられる方の、まあ、5% ぐらいというふうに言われていますが、この病気は比較的若くして発症したり、あるいは最近ではがんのお薬ですね、それを投与された後に急に発症したり、あるいは何らかのウイルス感染などの後に急に発症したりする場合もありますけども、まあ、全体ではだいたい 5% ぐらいというふうに言われています、はい、じゃあ残りの 95% はと言いますと、これが2型糖尿病という病気になります、はい、これは糖尿病になりやすい元々の体質に加えて、やはり生活上のお食事とか運動とか、そういうことが影響して糖尿病になる病気です。ですので皆さんが一般的に思われている糖尿病という、病気の状態というのはほとんど2型糖尿病のことではないかなというふうに思います。
これは先生、やっぱり生活習慣が影響するんですかね。
そうです、先ほど遺伝という話がありましたが、うん、はいはい、やはり私たちは体の中に、まあ、いろいろな病気になりやすい体質っていうのを持ってるわけですね、はいはい、で中に糖尿病になりやすい体質を持っておられる方がおられる、うん、でそういうような方が特に、生活習慣に問題があったりすると糖尿病になりやすいということに なります。
生活習慣。なるほどね。
先生、あとそのやっぱ高齢の方、60歳を超えた方がこう増えてくるというお話は、やっぱりその臓器の老化っていうのは影響あるんですかね。
はい、これは確実にあると思います。やはり加齢に伴う臓器のさまざまな障害、うんうん、それは先週もお話しいたしましたけども、はいはい、インスリンの分泌の度合いとかですね、はい、そういうのが年齢が上になってくると、次第に弱くなってくる、はい、減少してくるというようなことがあって糖尿病は発症しやすくなるということになります。
そうするとこうやっぱり高齢になっていくに従って生活習慣もしっかりしていった方がいいということに
も、おっしゃる通りですね。やはり高齢の方を見させていただいておりますと、どうしても運動する量がだんだん少なくなったり、特に定年退職されて会社に行かれなくなったりすると、実は通勤だけでも結構運動になってたりするんですね。それもされなくなって、お家の中で、座っている時間が長くなる、ただ食べるものはあまり変わらない、はい、ということになりますと体重が増えてきて、そしてインスリンが効きにくくなる状態、こういうことが起こって糖尿病になるという方が増えてくるんじゃないかというふうに思われます。
下手すると家にいる時間長いからお酒の量が増えちゃったりしますもんね。
それもあるかもしれませんね。
人もいますもんね、はい、
そうか、なるほどね。
先生、この番組やっててですね、実は以前心筋梗塞と脳梗塞の話もしたんですけども、先週の話でその糖尿病によって動脈硬化がという話あったんですけど、はい、この2つの病気の原因に動脈硬化ってあったような記憶があるんですが、です、ね、はい、やっぱりこの2つの病気にもその糖尿病っていうのは何か影響を与えてるんですかね。
はい、糖尿病の方は昔から心筋梗塞や脳卒中になりやすいということが報告されています。
あ、そうなんですね、やっぱり、はい、先生、先週もうこうなんていうんですかね、この症状が感じ取れた時には相当進行してるよっていう話があったんですけど、例えばその血圧とかで目安になる値とか、
なん
か
この知りたいですね、
例えば血圧って朝と夜で違うとか、なんかいろいろな状況で変化があるとかあるんですが、はい、なんか血圧だけでも先生あるんですかね。
そうですね、血圧に関しては、糖尿病の方は特に動脈硬化のリスクが高くなりますので、うんうん、例えば家で最近はよく血圧測られると思うんですが、はいはい、家の血圧の基本は120代の70代、これが基本になります。それより高い場合には少し血圧高いんじゃないかな。ただ血圧というのは結構変動するものですので、やはり落ち着いた状態で一定の状態で測っていただくことが大事になります。多くの方は朝起きて、そしておトイレ等を済まされてご飯を食べる前、少し椅子に座って心を安静にしていただいて、そして測っていただいた値がだいたいそれぐらいの値でを基本に考えていただきたいなと思います。
ご飯食べる前ですよね。
そうですね、はい、ご飯食べる前ですね、う
ん、先生、実は僕は低血圧だったんですよ。だからずっとその60ぐらいから90ちょいちょいぐらいだったんですよ、生まれてこの方、ところがコロナから急に変わってですね、 最近80ちょっとから130ぐらいになったんですよ、これは明らかに先生なんか体が変わってきてるんですかね。
そうですね、あのコロナとの関係はよく分かりませんけども、あの一番、高血圧でそういうふうな原因の多くはやはり年齢が高くなると血管が硬くなってきて、はい、それで血圧が高くなるということが多いので。
そうなんですか。
やはりあの以前血圧が低い方、特に女性の方なんかはどちらかというと血圧が低いというふうに思い込んでおられる方がおられますが、
はい、
お年を重ねてこられると知らぬ間に血圧が上がっているということもあるので、血圧も糖尿病と一緒で高血圧もほとんど症状はありませんので、
はい、
注意していただいて時折血圧をちゃんとチェックしていただくということが大切かと思います。
あ、思い当たる節があるとすると、そのコロナの最初の年2020年、急にこう会社にも行けなくなったり、うん、外出もできなくなったりっていうところからなんかそんな感じがあったんで、やっぱりそれは運動が不足してるとか血流が流れてないとか、そういうのも影響あったのかなと思うんですけど、
それはあったかもしれませんよね。
そうですね、はい、なるほど。
いや、とにかくこの糖尿病というのは、うん、まずまあ自分の血圧であるとか、
うん、
自分の体とちょっと会話することも大事だっていうようなね、気がいたします、はい、来週以降も赤井先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
では淳さん、今週の先生のお話を受けて今日のキーワードです。
やっぱ生活習慣は大事だなと、これもうどの病気でも言うんですけど、うん、ここなんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、
うん、僕この番組ずっとやってきて思うのは、やっぱりその血の流れ及び血管とその生活習慣、ここは本当に大事だなって、
ね、
どの病気でも思います ね。
確かに、はい、まあ、あの気をつけるべきことなどもまた引き続き伺っていきたいと思います、
うんうん、はい。明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんから取り上げてほしいテーマやご意見、そしてご感想もお待ちしています。来月12月のテーマは感染症になります。感染症についての質問も受け付けています。メールの方はこちらです。健康アットマーク obc1314.co.jp、健康をの綴りは kenko@obc1314.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には、株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントいたします。メッセージに送り先も忘れずお書きください。またこの番組ですが、株式会社平田のホームページでもお聞きいただけます。ぜひ平田のホームページチェックしてみてください。ではそろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。